はい、この時間は先週は五郎さんが、うん、同行されましたけれども、兵庫丸ごと魅力体感バスツアー、
はいはい、
播磨豊岡ルート五郎さんからご紹介いただきましたけれども、ね、はい、今週は私が同行しました、うん、丹波淡路ルート、
そうそう、
はい、こちらご紹介したいと思います。
はい、待ってました。
兵庫で暮らすために兵庫の魅力を知ってもらおうと実施されたバスツアーで、うん、
ね、
私のバスはね、うん、19人乗車されてたうち、うん、関西在住が4人で、残る関東組の中の2人がまあ関西出身っていうような、なんかそんな内訳だったんですけれども、はい、地域活性に取り組む学生さんも参加されていたような、う、はい、そんなあの構成でしたね。
はい、
で行程なんですけれども、私たちの方は1日目神戸三宮を出発しまして、うん、丹波篠山を、うん、で2日目に今度は淡路島を巡るというコースやったんですね。
はい、
で1日目なんですけれども、まずは丹波市にある鬼怒川会館という古民家を改装して生まれた古ワーキングスペース、こちらにお邪魔してきました。佐治の町にあるんですけどね、昭和初期の空き家を見事に2階建てに、ね、改修して、月1でイベントも開催されているようなところだったんですね。で続いてそこからこちらも丹波市にある御名座庵っていうね、ここはまあお蕎麦屋さんなんですけれども、川西市からの愛丹移住者であるご夫婦が経営する手打ちのお蕎麦屋さんなんですね。で私たちもまあランチがてら10割そばとサバ寿司のランチをいただいたんですけれど、はい、もともと陶芸家のアタリエギャラリーだったかやぶきの古民家を改修して平成20年にオープンしたと。
すごいな、次々あちこちにね、そうなんですよ、やっぱりやるんや。
でさらにそこからまた移動しまして、今度は篠山市です。
はい、
里山工房雲部というところにお邪魔しましてね、でこちらは平成22年に閉校となった旧雲部小学校、こちらを使用したカフェ兼アトリエなんですね。レストランだけではなくって野菜の直売ですとか、あと2階の教室なんかには革職人の販売制作工房があったり、伝統工部雲部織の工房などがあったり、もう今や年間1万人が訪れる人気スポットなんだそうです。むちゃくちゃランチも美味しくてね、これまた改めてご紹介したいなと思うところでしたけど、
はい、
でさらに丹波篠山といえばということで、うん、立ち食い末の里、
はいはい、
こちらもね、あの邪魔してあの上り釜の説明を受けたり、
うん、
館内を見学したりして、
うん、
でまあ最終篠山荘というところで交流会を行いました。はいはい、でこちらでは東日本大震災を機に福島県から篠山市に移住してきた広岡和也さん、この方からは移住に関するメリットデメリット、あと他にも大阪から縁あって丹波に移住した井口はじめさんからは移住先の仕事についてそれぞれ率直にお話をいただきました。
正直言います、メリットデメリット両方あります。例えば車がないと生活できない、バスではとても生活できなかったり、あと良くも悪くも人間関係はすごい濃いです。例えばそうですね、アパート以外で普通に家に越してきた場合には村用ってのがあります。都会の方は何ってなると思うんですけど、村用、林保、神社、お墓、クリーン作戦、こういった年に何回もあります。これが煩わしく思えない方がいいと思います。確かにそっとしといてって思う時もあるんですけど、村でみんなでバーベキューをして呼ばれたり、そこからいろんな縁がつながったり、畑借りれたり、仕事の幅が広がったりっていうのはもちろんプラスでありますし、それに取られてかなわんっていうのももちろんあるんですけども、得るものもすごい大きいんです。ただ篠山市に限らず移住田舎暮らしをする上では、まず下見と、下見できれば昼間から夜も見た方がいいと思います。どういう生活環境か、病院は、学校は、例えばコンビニは、買い物は、仕事はっていう全部を踏まえた上でチェックしていくのがいいと思います。
事業を継承するみたいなところを考えますと、例えば農業したい方なんていうのは、その自分が新規で農地を取得して初めて、右も左も分からないような野菜を植えてみたいなことをやるよりも、もうすでに農業を畳もうとしている人もたくさんいるんですね。なので自分がやろうとしている事業、自分のやりたい仕事みたいなものをお持ちでいらっしゃる方は、 同じことをやってる先がないのかを調べられたらいいと思います。で、同じようなことをすでにやってらっしゃる方がいれば、そこが人手不足とかで困ってるかどうかっていうのを確認されたらいいと思います。で、人手不足で困っていておまけに事業継承で悩んでいるみたいな話になったらですね、そういうところでまず役に立ってあげて仲良くなって、その後事業継承の話が自然と向こうから出るぐらいの関係性になった時にですね、初めて自分の理想の暮らしみたいなところが手に入るんじゃないかなと思います。
ね、そうそう、そういうことが知りたかってんっていうことを率直に答えてくださいまして、皆さんも移住への不安とか疑問が少しクリアになったということで、はい、お話しいただきました、で、2日目なんですけど、2日目は淡路島に渡りまして、イザナギ神宮ですよね、こちらで歴史に触れて、その後野島スコーラ、これもね、皆さん行ったことが最近あるっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。2010年に閉校した野島小学校を改装して、美味しい地産地消料理、あと物産、アートまでを堪能できる、まあこちらの施設でイタリアンランチいただきました。もう淡路島の食材がふんだんに使用されてる、もう見た目にもゴージャスな、
いいですね、
はい、パスタランチでしたよ。そしてその後はミナコイコイヤ、こちらね南淡路市にあるんですけれども、美しいナッパに恋する来てねと書いてね、漢字としてはミナコイコイヤ、面白いネーミングですよね。こちらで交流会が行われました。このミナコイコイヤなんですけれど、淡路市や淡路農協など8団体で設立した食の魅力の発信直売所になるんですね。で、こちらでは岡山から地域おこし協力隊として移住された草地陽子さん、また大阪からご主人と共に移住してこられた太田志保さんのお話、それぞれ伺いました。
移住してきた人同士で割合こう何かしらイベントがあると、そこにでそこがこう移住してきた人同士の出会いの機会にもなったり、あと一応南淡路市で移住者交流会っていうのも去年から企画してみていて、こちらに来てくださる方もおられるし、あとオーガニックマーケットが淡路島内であるんですけれども、年に何回かそれも不定期で開催されてるんですが、それに出店する、それにこう遊びに行くっていう、そのこと自体が移住してきた人のなんか新しいつながりの、できるきっかけになったりしてるかな。
よし悪しじゃないんですけど、そういうイベントに行こうかっていう人は大体移住者の方で、だから行くと大体移住者の人よね。地元の人は、あるかなって見るぐらいで、あまり足を運ばれることはない、少ないですね。なので出会えると思います。
はい、このように、実際に女性ならではの目線というところからもね、いろいろなお話を伺うことができました、はい、でこちらちょっとスタジオにもご用意したんですけれども、島ピクルスフロム3751と書いて、これミーナーコイと読ませるんですけれど、これもね地元のお母さん世代の方々と協力して、こんな新たな事業にもチャレンジされてるんですね。
玉ねぎのピクルス。
そうなんですよ、だから地元の方にとっては、こんな食べ方って普段してるよ、当たり前やけどっていうことも、移住して外から来られた方から見ると、これって商品にできるんちゃうとか、パッケージもおしゃれにしたらね、これ観光顧客の手土産にもいいんちゃうということで、新たなビジネスが生まれてるんですよね。
外からやから分かることとか、見えてくることがあるよね。
そうなんです、だから私何にもなんか手に仕事があるんやったらね、なんかそんな移住もいいけれど何もないわっていう人も、地元の方の魅力を再発見することで、想像もしてなかったような生活が始まる、またそれを楽しんでいるというお声を直に聞くことができました、そして、皆さんそこでもね、和気あいあい、いろんな質問も活発に行われた後、自然にもさらに触れていただこうということで、南淡路市の経営の松原、こちらで、ちょっと風が強い日やったんでね、ささっと自然に触れていただいて、あと淡路市にある地禅寺、こちらでは住職の楽しい法話なども体験していただいて、もう盛りだくさんの2日間となりました。最後にここで参加されました、まずは千葉の鈴木さんご夫妻、そして埼玉在住姫路出身の30代の方にお話を伺いましたので聞いてください。 これまで今日丹波とそれから淡路と回っているんですけれども、いかがですか兵庫県の印象。
うん、まあなんかのんびりできそうなところですよね。私あの免許がちょっと主人は持ってるんですけど、免許がないんでやっぱり運転がちょっとねっていうんで考えてるところもあります。
でも都心に近いじゃないですかこの辺は、だから合ってんじゃないのって感じで言ってたんですけど。
他に例えばこう移住に求める条件とか、こんなんだったらいいなっていうイメージありますか。
やっぱ淡路島はなんか先ほど聞いたんですけど、私花が好き で、で主人は割と海好きなんで、あそれはなんかいい感じだねと話してたんですよね。
いかがですか、また兵庫県来たいなと今のところ思っていただけてますか。
そうですね、今回まあっていうか嫌じゃないところだったのでまたちょっと違うところも見てみない、みたいなっていう感想はあります。
また同じような企画で他を回るようなあればまた参加したいなと思います。
故郷に戻ろうと思われるきっかけって何かあるんですか。
まあ、やっぱりそろそろ親も、方もあって戻ってこいということで、はい。
なるほど。で実際今回はまあちょっと姫路とは違う丹波と淡路島と、2カ所見てもらったんですけれども、印象いかがでした。
やっぱり兵庫県広いなっていうのが一番実感しますね。やっぱり地域によって作ってるものも違うので、それぞれその人の暮らしが全然違うなということで、いろいろ新しい発見があったので、すごいいい機会だったと思います。
うん、淡路島の交流会では結構ご質問もされてましたよね。どんな質問されてたんですか。
そうですね、やっぱり地域の方々で、まあ、どういった産業をされているとか、特にその漁業とかに興味があったので、まあ、漁業関連のことも聞いたりしました。
じゃあなんとなくこう姫路以外にも拠点を持つのいいなっていうふうにこの旅で思われた。
あそうですね、いろいろその新しい、視点は広がったので、まあ、今後いろいろ情報を集めてみたいなと思うきっかけになりました。
はい、はじめ の千葉から来られた鈴木さんご夫妻なんかはこの前にもね、愛媛の方の移住体験ツアーっていうのもね参加されてたようなんですけれども、また兵庫県いいなというふうに思われたそうですね。
兵庫県の魅力を感じてもらえるとね嬉しいですけど。
そうなんですよ。でこのツアーには冒頭も申し上げましたけどね、学生さんも結構参加されてたんですよね。埼玉の大学1回生の西田夏美さん、それから関西学院大学の地域総合構成ユースチームに参加されているメンバー江島明次郎さん、小野前里穂さん、この小野前さんは鹿児島県出身でいらっしゃるらしいんですけれど、その皆さんにもお話伺いました。どうですか、埼玉の方から見て兵庫県の印象っていうのは。
そうですね、なんかもう景色がとにかく綺麗 で今淡路島にいるんですけど、海とかもすごい広がってて、でなんか水色で海が水色なのがすごい綺麗だなと思いました。
今まででも来たことなかったでしょ。
そうですね、来たことなかったです。
で今回移住がテーマということですけれど、正直移住とかって考えたことあります。
一応移住というよりはなんか地域活性の方に興味があって、こちらの方のツアーに参加させていただいてて、で大学にでもその地域活性のこととかも勉強しているので、そちらを持ち帰って、でいろんな大学に広めていきたいかなと思いますね。
実際にじゃあこのツアー一緒に回ってみてどうでした？
まあ行くまでにいろんな方々から兵庫県は住むにはすごいいい街だっていう意見はいただいてて、実際僕自身は観光でしかあんまり来たことがなかったので、今回その移住というテーマから見て兵庫県を見させていただいた結果、まあ皆さんが兵庫県は住むにはすごいいい街だとか言ってくれる理由が少し僕には分かったかなと思います。移住した人の話を聞いてると、まあ程よい距離感を保つことは大事やけど、まあコミュニティを作ってそこに参加していくことで、まあ自分にとってメリットが得たり、仕事を紹介してもらったりと、いろいろ自分にとってなんか役立つ情報を教えていただけるっていうのはすごいいいところだなと思いました。
教科書とかで読んだり、人の話を聞くだけでは分からなくて、やっぱり目で見ることで分かる発見というのも多かったですし、実際移住をした人の話と移住を考えている人の話っていうところでこう意見があったり新しい発見があったりすると、こういうツアーっていうのもやっぱり観光とは違うのですが大事なんだなと思いました。
じゃあ、あなたも将来はちょっと地域おこし協力隊であるとか、どんどん地域と関わっていきたい。
地域と関わっていきたいですし、私は、鹿児島県で兵庫の今西宮に住んでいるのですが、うん、に比べるとやはり電車とかも少なくて、いわゆる田舎だったのですが、田舎って人と人とのつながりが濃くてすごくいい部分もあると思うので、暮らして出身者としてこう移住を考えている方とか田舎に興味を持っている方々に自信を持って移住とかも進めていけたらいいなと思っております。
PR 舞台になっていくっていうことやね。
ですね、人と人とをつなげる何か役割ができたらいいなと思っております。
ねえ、頼もしいでしょ、ね、学生の皆さん。
ほんまや
ね、地域課題とどうやって向き合っていくかっていうのがやっぱり大学でもテーマになっているっていうところが多くて、うん、どんな風につながり合えるかとか、うん、どんな形で力になれるだろうか、うん、そういうことを考えて結構若い力もこうやって動き出してくれてるということなんです ね、
まあ、移住促進という大きな目的があるんですけど、うん、まあ、これは県の方も言ってはったけど、いきなり移住いうのはハードル高いですから、そうそう、うん、やっぱり兵庫の魅力を知っていただいて、でまずリピーターになってもらって、でお友達を連れてきてもらって、うん、いうところからね、始めてもろたらということですから、ぜひともまた、ええー、とこやな、また行こうかいうふうになってもらうとね、
うん、そうなんです、
嬉しいですね。
だから私たちもこの、はい、淡路丹波ツアーの皆さんとはまたねって言い合って別れたんですけれど、うん、まあ、今回だからおっしゃるようにも観光というよりは移住をテーマにして回っていったので、うん、いわゆる地域資源をただ見て回るだけじゃなくって、うん、人との交流もできたんですよ ね、はいはい、だからあまたなんか会いたいわと思える人とか、うん、はいはい、いうのがあったのがやっぱり大きな収穫だったんじゃないかなと思います、うん、
ね、まさにそのあたりが魅力やろ
う
な、
うん、はい、ね、それぞれの思いがだからこの交流することでより具体的になって、うん、また来たいな、で、うん、ここと人とつながってみたい なんかそんな風に感じてもらえるツアーとなったのではないかなと思います、
うん、
はい、はい、私自身もちょっとさらにね移住についてより関心が深まる旅となりました。兵庫まるごと魅力体感バスツアーのリポート。